この朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝はルカの福音書第8章22節から25節です。お読みいたしますのでお聞きください。ルカの福音書第8章22節以下。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き、恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。この朝はこのところから、大嵐の最中、その時主イエスはと題して、しばらくの間ともに御言葉に耳を傾けたいと思います。2週間の夏休みをいただきまして、今日3週間ぶりに皆さんと礼拝を捧げることができることを嬉しく思います。私たちの教団は御代田に宿泊施設があることもあって、牧師や宣教師たちがこの施設で夏休みを過ごします。そこでいつも本当に感謝なことですけれども、2週間の日曜日を挟んで休暇をいただいておりまして、ゆっくりと時間を過ごすことができました。その間は本当に一切仕事を持っていきません。ですから睡眠時間もいつもより相当長く取ることができました。どうしても習慣づいてですね、だいたいこういつも同じ時間、だいたい5時半になると目が覚めるんですけれども、今回は5時半に覚めても、あ、もう一回寝れると思って、二度寝をいたしまして、本当にこうゆっくりとすることができました。でこの夏休みの間、一度は下仁田教会の礼拝に行ってまいりまして、そこで説教したわけですけれども、もう一週の礼拝は日本キリスト教団の軽井沢教会、この教会の礼拝に行ってまいりました。でその礼拝で説教された先生が安息日の話をされました。安息日というのは自分の人生を中断することである。その間は自分の命を神様に委ねるわけで、そのことを通して自分の人生を自分が支配しているのではない、そのことを覚えるのだと、そういうお話をされました。私たちは自分の人生を自分で支配されている、支配している、そういう気持ちになっているわけですけれども、その自分の人生を一回中断して休みを取って礼拝に来る。自分の人生を中断するわけですから、それは言ってみれば死んだような状態になるわけです。そしてその間はもう神様に全てのことを任せる。復活の信仰というのはまさにそこに現れるのだというのです。この夏の間にも信徒交流会が持たれました。先週で無事に全て終えることができました。久しぶりに行われたということもあって、とても新鮮な時となりました。 信徒の方々が順番に証をしてくださるわけです。でこの証の中で何とか出てきたテーマがありますけれども、それはやはり自分が困難な状況に通らされて、そういう状況の中でも主が今も生きて働いておられる、そういうことを経験した証をしてくださる方々が何人かおられました。私たちは誰もがその人生の歩みの中でさまざまな試練を経験します。その時に不安を感じたり、恐れの感情に支配されたりすることがあると思います。私たちはそういう試練の時にこれとどう向き合うのか、まさにそこで自分自身の信仰が試されているような、そんな思いになるのです。今日の聖書の箇所はまさにそのような体験をした、そのような経験をした時の出来事が書かれています。22節にこうあります。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。このように書き出しています。そして続く23節でこう書かれています。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が吹き下ろしてきたので彼らは水をかぶって危険になった。他の福音書ではこの湖の嵐の出来事というのは2回語られているわけですけれども、ルカの福音書ではこの出来事はこの1つしか記されていません。そして他の福音書と比べるとかなりシンプルな書き方をしています。例えば湖を渡った時間が夜であったということも書かれておりませんし、主イエスが通り過ぎるつもりであったというようなことも書いてありません。つまりそういう細かな状況のことで何かを語ろうとしているわけではないわけです。ここで語られているのは弟子たちが嵐を経験したときに主イエスが眠っていた、そのことだけが書かれていると言っても良いかもしれません。ただ23節を読むと突風が吹き下ろしてきたので彼らは水をかぶって危険になったとあります。主イエスの弟子たちの中には漁師たちが少なくとも4人いますから、そういう意味では専門家がいるわけです。ですからそういう時の対応の仕方はもちろんあったと思うわけですけれども、その時にした弟子たちの反応はというと24節の後半ではこう書かれています。そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生先生、私たちは死んでしまいますと言った。そのように書かれています。先生先生、私たちは死んでしまいます。どういったトーンだったのか、その言葉のトーンで、かなり印象が変わると思いますけれども、切実な訴えであることは間違いないでしょう。弟子たちはこの嵐の中で死を意識したのです。問題はこういう死を意識するような時に頼みの綱である主イエスが眠っているということです。当てにできるはずの漁師たちが慌てている中で主イエスの助けも期待できない、そうとなれば叩き起こすしかありません。そういう状況です。私たちがそれぞれの人生の中で試練を経験する、人生の嵐を味わう、そういう時に私たちは不安に陥ります。 そして心配が膨らんできます。これからどうなってしまうのだろう、この問題は解決できるのだろうか。私たちはこの時弟子たちと同じように慌てふためくのです。私たちは主イエスの弟子たちがそうであったように、私たちも主イエスと共に歩んでいるはずです。けれども試練を経験するときに主イエスがいないような、そういう思いになることがあるわけです。神様が遠くにおられるように感じる。ああ、案外神様って当てにできないのかもしれない、役に立たない、そう思ってしまうことがあるのです。このままではどうにもならないのではないか、死んでしまうのではないか、そんな訴えがこの先生先生私たちは死んでしまいますという言葉です。主イエスがいてくださるのならどうしてこんなことが起こるのか、神様がいてくださるはずなのにと思うことは私たちの人生の中で何度も起こります。信徒交流会の中でも何人かがこういったテーマで証しをしてくださいました。この出来事というのはまさに私たちの生活に深く根ざしている出来事です。そして私たちはそこでここにいる弟子たちのようになってしまうんです。主イエスは嵐の中で眠っておられる。私たちからしてみればこんなに腹の立つことはないわけです。当てにできない、主イエスには危機意識がないのだろうか、私たちを助けるつもりがないのだろうか、それどころかこのままいったら主イエスも死んでしまうのに、そんな思いが浮かんでくる。私たちはそういう時に何を考えるのでしょうか。私たちは問題を解決してくださるのが神の役割だと考えていないでしょうか。試練の時に脱出の出口ばかりを探すのです。恐れが取り去られることを願うのです。不安が解消されることを期待するのです。私たちはそういう祈りをしがちです。こういう時に大切なことは何でしょうか。それはこの時に主イエスが何をしておられるのかということに目を留めることです。そして主イエスはここで眠っておられる。この事実は私たちに絶望を突きつけます。当てにできない、この方には期待できない。眠っているというのは死んでいるのとほぼ同じです。活動していない。だから弟子たちは大騒ぎをしているわけです。けれどもそこで私たちが見るべきなのは主イエスのこのお姿です。24節で主イエスに死んでしまいますと言った後何が書かれているでしょうか。後半にはこのように記されています。イエスは起き上がり嵐と荒波を叱りつけられた。すると静まり凪になった。言ってみればこれが私たちが見たかった主イエスの奇跡の見業です。主イエスは起き上がると嵐を叱りつけられた。すると嵐は静まって凪になった。けれどもここで主イエスは弟子たちにその不安を取り除かれた後でこう言われました。25節です。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。主イエスがここで尋ねておられるのは あなた方の信仰はどこにあるのですかということです。これはどういうことでしょうか。主イエスはここで弟子たちに何を語ろうとしておられるのでしょう。主イエスはこの直前で御言葉を聞いて行うという話をなさいました。神の御心を知ったらそれを実践することをお語りになりました。御言葉の種がまかれ実が実るためにはその御言葉を受け取ってそれを行うことを通して神の御心を知ることができるようになるとお語りになりました。けれども実際のこの実践の場面で慌てふためいている弟子たちの姿に信仰はどうしたと問わざるを得ないのです。この前に書かれていた7章の最後のところでは信仰があなた方を救ったと言われています。信仰があなたを救ったと言われています。けれども弟子たちがこういう問題に直面したときに信仰が救いとなっていないのです。そこで目を留める必要があるのは主イエスも弟子たちと全く同じ嵐という試練に身を置いておられるということです。そしてその主イエスはその嵐の中で慌てることもなく眠っているんです。つまりはそういうことです。人生の試練を経験する中で主イエスはそこで悠々と眠ることができる。自分の力で慌てふためいて水をかき出したり頬をコントロールしたり舵を切ったりするできる限りの努力をすることよりももっとやるべきことがある。それを主イエスご自身が自分の姿で示してくださっているのです。もっと言えばここで主イエスと一緒になって嵐の中で主イエスのように眠ってみたら主の御心がわかるんです。それがここで主イエスが示そうとしておられる信仰の姿です。私たちは多くの場合問題が解決することが答えだと決めつけてしまいます。しかもその問題の解決というのも私たちが望んでいる解決です。病になれば病が癒されることが解決だと思い込む。試練があればその試練を乗り越えることが解決だと思い込む。トンネルの中にいればそのトンネルを抜け出すことが解決だと考え込んでしまう。けれども主イエスはここで私には問題解決をする力がありますということを示したかったわけではありません。もしそうなら信仰はどこにあるのですかとは言いません。信仰とは何ですか。それはすべてを主イエスに委ねることです。自分の力により頼むことではなくてここで言えば眠ることです。自分の人生を一旦停止してすべてを委ねることです。眠るというのは最初に言ったように安息日と同じことです。自分の人生を中断する、自分の活動を放棄する。神の民は安息日というのを神様から与えられて週に1日労働することを放棄して全てを神様に委ねることを求められました。眠ることもまたそうです。自分の技を放棄して全てを主に委ねる。そしてそれが福音なのです。復活として語られている死と 復活です。この箇所の結びは25節の最後にこう書かれています。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは一体この方はどういう方なのだろうか。これは弟子たちの反応です。主イエスのなされた技を見て主イエスの持っている権威に驚きました、まあ、つまり主イエスがどういうお方か分かっていなかったから驚いているわけです。そしてそれと同時にここで分かるのはこの出来事を通してまだ主イエスの言葉が聞き取れていない弟子たちに神の言葉を聞くというのはどういうことなのか主イエス自らの姿で示しておられる。私たちは信仰を持ったら一気に全てのことが分かるようになるわけではありません。少しずつ分かってくるものです。ここで私たちは主イエスが眠っている姿を見るのであればそれは私たちも安心して眠っていたらいいのだということに気づかされる。主は私たちと共にいてくださって御言葉を行うことの実際を私たちに示してくださいます。私たちがその時見るべきはその時主イエスは何をしておられるのかということなのです。その主イエスの姿そのものが福音なのです。お祈りをいたします。私たちの救い主であられる主イエスキリストの父なる神様、あなたはこの世に来てくださって私たちと共に生きてくださいました。このあなたの歩みの姿の中に神の御心に生きるその姿勢がすべて詰まっています。嵐を経験するときあなたはそこで弟子たちに眠っている姿をお示しになりました。主よ、私たちが嵐を経験すると眠ることができなくなってしまいます。慌てふためいて何とかしなければならないと考え込んでしまいます。主よ、あなたは死ぬかもしれないと思えるようなそういう危機的な状況の中にあっても神に身を委ねることの幸いを見せてくださいました。主よ、どうか私たちもいつもあなたのお姿に目を留めていることができるようにさせてください。そして主のように神にすべてを委ねることをどうか学ばせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。